このポッドキャストは北海道の FM ラジオ局 ARC で毎週日曜日午後6時30分から放送中の番組を再編集してお届けしています。世界の憧れ北海道ブランド、ぜひお聞きください。今世界から注目される北海道、この番組では北海道が世界に誇る自然、文化、産業などをピックアップ、北海道の持つ魅力や可能性をゲストの方に伺います。お相手は鈴木舞です。今回のテーマは平取町の二部谷。北海道の日高地方にある平取町、日高山脈を源とする一級河川猿川が町内を流れています。その猿川の中流域にある集落が二部谷。アイヌの人たちが数多く暮らし、野田悟さんの漫画を実写化した映画ゴールデンカムイの撮影も行われました。先週に引き続き今週も平取町二部谷で暮らすアイヌ工芸家関根真紀さんに二部谷について伺います。今日のお話のポイント、鈴木舞のマイポイントは自分の目。世界の憧れ北海道ブランド、この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。二部谷のアイヌ工芸家関根真紀さんにリモートでお話を伺っていきます。関根さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは関根さんがアイヌの伝統工芸に携わるようになったきっかけって何だったんでしょうか。
ええ、家業が民芸店をやっていたっていうのが一番ですね。
はい、
でおばあちゃんが織物も刺繍も何でもやるおばあちゃん で、うん、でお父さんが木彫りをやっていて、でお母さんもアットゥシとかそういう刺繍とかもやってて、そんな中で育ってて、で周りがその共同作業所っていうそういうアイヌの工芸品作ったりとかする土産品作る作業所があったんですけど、そこが私いつも遊びに行く場所で、でそれで木槌の音をこう聞きながらで見ていると、本当に立体物の熊が目の前でできてきたり、はい、であと本当にコツコツコツっていうそういうなんかリズミカルな音で鮭の鱗が掘られてったりとか、うん、そういうのがねどんどんできてくるのが楽しくてしょうがなくて、でいつもちっちゃい時はその作業所に行って、でみんなの仕事見てて、でなんか目を盗んではね彫刻刀を持ってこう掘ったりとかって、はい、で怒られるんですよ
危ないでしょみたいな
危ないのもそうだけど、はい、それを出来上がったら商品として、卸に出したり販売するっていうものに私はこう実際に掘っちゃったりとかして、
そちらにですか。
うん、それがやっぱりね私が最初に面白いと思ったことで、でそこからやっぱりねお店に立って、でいろんな作品を見て、でいろんな人たちの話を聞いてって言ってるうちに、もう私はこの仕事をやっていきたいって小学校の頃ぐらいから思い出しましたね。
あ、自然にそう思うようになってだったんですね。
はいはい、そうですね。
関根さんの作品を見られる場所、どこに行ったら見ることができるでしょうか。
ですね、二部谷アイヌ文化博物館の天井からぶら下がってるタペストリーだったりとかもそうですし、はい、あとは千葉の歴史博物館、歴博のところで季節代わりでシーズンごとに展示変わるんですけど、そこにあるものだったり、あとはですねウポポイの方には、昨年素敵にハンドメイドっていう番組に出演させていただいたんですけど、 その中で展示してたグレーの、まあ、結構2メーターとか大きいものなんですけど、そちらとかもポポイの方にはあったりとかしていますね。あとですね、
はい、
まあ、これからなんですけど、春4月になったら、昨年娘と一緒に会社を立ち上げたんですよね、はい。でそれでカタクっていう会社なんですけど、糸玉っていう意味ですね、アイヌ語の。カが糸で、タクっていうのが糸の塊みたいな、なので糸玉という会社を立ち上げて、でそれで二風谷の道路沿いのところでそういうカタクっていうお店をやる予定で、でそこに来たら、まあ、私とおしゃべりしたり作品を見たりできるようになると思うので、春まで皆さん待ってください。はい、
いや関根さんのこう X などを拝見していたら、はい、こう関西の方なんかにこう、はい、お仕事で百貨店の催事なんかに行かれた時のお客様との交流の様子がすごく楽しそうだなと思って読んでたんですよ。
そうですね、6歳からお店に立ってたんですよ。なのでもう接客始めて50年っていうんですけど、本当に小学校後半ぐらいになったらもう観光客相手に、はい、お客さんどちらからいらっしゃったんですかっていう、そういう子供だったんで、はい、
その頃からもう板についていたわけなんですね。
はい、
はいはい、きっと今二風谷に行きたいというふうに思っている方もいらっしゃると思うんですが、二風谷に行った時の楽しみ方、はい、まあ、関根さんだったらここ楽しんでほしいなというところを教えてほしいんですが。
はい、二風谷に来たらね、大体観光客の人はね、時間が止まってるとかね、なんか本当になんか異空間のような感じっていうか、そういう感覚を持つみたいなんですよね。で、まあ本当にね、マイペースというか、観光地観光地してなくて、はい、いらっしゃいませ、どうぞどうぞっていう、そういうのもなくて、なんかみんなマイペースにゆっくりと時間を過ごしてるっていう、だから、そういうゆっくり過ごしている職人さんたちのところに行って、本当にお茶飲みながらゆっくりとこう、いろんな話を聞いたりとかっていう、そこはもう、二風谷の魅力だと思ってるんですよね。
はい、
でそれで、まあ、その伝統的家屋の知性のその知性群であったりとかもありますし、本当博物館の裏側に行くと猿川、今川のほとりでなんかこうゆっくりのんびりできたりとか、あと伝承地っていうそういうものとかも見れたりとか、あと本当いろんなところを散策して歩くと楽しいですし、普通に自然にね、なんかちょっと山下に入ると鳥の鳴き声とかもちゃんと聞こえてたりとかね、だから本当に二風谷に来たらゆっくり時間をとって、パッと日帰りじゃなくゆっくり来てほしいなって、それでゆっくりと二風谷を楽しんでってもらって、でどんどんリピーターが増えるといいなって思ってますね。
ゆっくり滞在したいという場合、例えばこう宿泊施設どんなところがあるんでしょうかね。
ですね、湯から温泉っていう温泉があるんですけど、そちらの方はね、壁面とかね、天井とかにアイヌ文様が施されてたり、あと各部屋の壁面にアイヌ刺繍の額縁が展示されてたり、彫刻にぶたにいたとかもっていう、そういうようなね、湯から温泉があって、まあビラトリ和牛とかもね、皆さん有名だと思うんですけど、そういうビラトリ和牛のすき焼き御膳だったりとか、いろんなものがあってっていう、そこの湯から温泉ですね。でそれからあとはゲストハウスっていう、うんうん、のヤントっていうところもありまして、そこはまあ本当に朝食とか夕食とかそういうあれじゃなく宿泊できる施設なんですけど、そこは学生たちが結構利用したりっていう、あとはちょっとまあ車でねいらっしゃる方だったら、コビラっていうところの気楽屋さん、それからビラトリ本町のシュンっていうホテルだったりとか、それぐらいですね。はい、舞さん来た時はうちに民泊させますよ。
ありがとうございます。お話伺っていたら、こう関根さんご自身もすごくこうウェルカムな感じですよね。
自宅がね、誰でも泊めてたんですよ、うちの父親。
はい、
だからちっちゃい時からね、知らない人たちが2階とかに住んでたりとか、 で、本当無償でご飯を食べさせながらね、そういう旅行者を泊めてたんですよね。それがだんだんと、私が小学校ぐらい、中学、小学校後半から中学ぐらいかな、その無償で泊めてるものがどんどん口コミで広がってって、でたくさん来るようになっちゃって、はい、でそれで家、お店の横の、運転手さんの休み場所っていうところをまず無料宿泊施設にして、みんな寝袋持ってきたらそこで5人でも6人でも寝れるって。でもそれもだんだんまたライダーハウスのそういう本とか載っちゃって、もう30人とか泊まるとかってなって、もうだんだんもうね、そういう感じで増えてって、最終的にもその無料宿泊施設はやめたんですけど、はい、そんな感じです、はい、
すいません、シンプルに面白いなと思ってしまいました
それでうちの主人とも知り合ったんですもん
それが慣れ初めだったんですか。
そうなんですよ、関西から旅行できて、はい、でその無料宿泊施設のところで泊まってて、で気がついたら冬になって春になって、でご結婚みたいな
今後二部谷で予定されているイベントとかあるでしょうか。
そうですね、まず6月なんですけれども、はい、6月に日本一のね、面積を誇るスズラン群生地があるんですよ、ビラトリチョ、はい、でそこで本当に可憐に咲くスズランがこう群生しているところの祭りがスズラン祭り、6月にありますね、
はい、
であとはですね、8月になるとチプサンケ祭りって、これは本当私が子供の時からずっと続いてる祭りなんですけど、新しく作った丸木船を川に下ろす浸水式というか、そういう儀式があって、そのチプサンケ祭りの時にはなんか結構ね、その船に乗りたくて来る方とかも多くて、そういうお祭りが8月に第3ぐらいの、まあ、町の広報とかを見ていただければ、日にちが決まったら随時上がっていくので、あとはですね、9月に昔は猿川祭りというものだったんですけど、今ビラトリ食の祭典っていう名前に変わりまして、普通でいけば9月の第3日曜日っていう、そこもお祭りがあって、その3つが今私分かってるお祭りなんですけれども、はい、他はもうね、細かいいろんなイベントとかは随時やってるので、はい、ビラトリ町の広報を見ていただいて、そしたら行けるなって思う日はぜひ、うん、はい。ただ本当交通アクセスが悪くて東京出発朝の6時半7時とかに出て、二部隊にバスを乗り継いできたら夕方の5時に来ましたっていう人もいたりとかだからうまく乗り継ぎをねちゃんとやっていただくか、あとはもうね、車のある方はレンタカーでパーッと来るって、車のない方はもう一泊覚悟でいらっしゃって、はい、ゆっくり楽しんでっていう、そういう感じですね。
そこも含めてこう、はい、のんびりと過ごしてほしいですね。
はい、
いろいろお話伺ってきましたけれど、他にリスナーの方にこれ伝えておきたいなという話があったらお願いしたいんですが。
はい、ですね、色眼鏡でアイヌ文化を捉えずに、一度本当に二部谷へ来るとか、アイヌの人たち、アイヌと話をしてみるとか、そういうふうにしてアイヌ文化の魅力だったり、アイヌの工芸の魅力とか、いろんなものを自分の目で確かめて、そうやってやってもらえたらっていう。だからアイヌ文化の素敵なところは取り入れてほしいし、日本文化の素敵なところは取り入れてるし、だからうわー素敵って思うね。私小学校の時からなんか小学校の時とか書道やってたりとかして、そんなのね、アイヌになくても書道が好きだし、だからね、そういうアイヌの工芸が好きっていう日本人がアイヌの工芸を守ってってくれてもいいと思ってるし、書道が好きなアイヌが書道を守っていってもいいし、本当にね、お互いにいいものをね、引き出し合いながら共存していくっていう世の中が私は素敵だなと思ってるので、だからそんな風にこの先も仲良くみんなで手を取り合って生きていきたいなと思ってます。
世界の憧れ北海道ブランド
今回のゲストは平取町二風谷に暮らすアイヌ工芸家関根真紀さんでした。今日のマイポイントは自分の目。関根さん、アイヌの伝統工芸や素敵なものについて自分の目で確かめてとおっしゃっていました。平取町にはアイヌの伝統工芸を見ることができる、文化に触れることができる施設もありますし、すずらん祭りをはじめさまざまなイベントも待っています。足を運んで、目で見て触れて、その魅力を確かめてください。さて、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなど、ぜひお寄せください。クオカード3000元分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。北海道ブランド、そこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります。来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょう。ご案内は鈴木舞でした。世界の憧れ、北海道ブランド。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。